い、ということで今日はね、また小学校でね、卵メニューが出るということで、朝からね、お弁当というか、その代わりの品をね、作りました。でね、今日のはハードル高かっただって五目厚焼き卵なんだもん。いやー、だって五目がさ、卵焼きの中入ってるわけでしょ。で、大体卵焼きの時はお豆腐を焼いたり煮たりして、で、あんかけみたいのかけて持ってくんですよ。で、今日はなんと片栗粉もねえという話でですね、かなりハードルの高い朝を過ごしましたけれども、皆様は大丈夫だったでしょうかまあ、アレルギーのね、対応というのはですね、小学校では、まあ、うちの小学校ではなんですけど、まあ、東京都全般そうなのかもしれないんですが、公立のオールオアナッシングということで、食べれないものが1個でも入ったら食べないと除去しますということで、そういう風に管理はしてくれます。だから、その代わり一品何か持ってきてください、別にその似てるものをね、持ってきてくださいとかそういうのはなくて、好きなもの持ってけばいいんですが、まあね、ちょっと似せたいじゃないですかね。だから似せるんですけど、厚焼き卵はまだいい、お豆腐でやればね。で、そのお豆腐も前の日からね、水切りしといて、で、一日水切ったやつを片栗粉つけて、バターで炒めたりとかね、焼いたりとか、ステーキみたいにして、あと煮たりとかね、するわけです。そうすると味が染みて美味しいじゃないですか。冷めても美味しいかなと思ってね、やるの。いや、五目今まで出たことなくて、うまそうだなと思いながら無理だなと思って、まあ自家製の大根と、あとカレー作ろうと思って買ってある人参と、あと干しエビ入れて、で、めんつゆで煮ました。で、それを今日持たせたということで、まあお豆腐のね、メニューはうちの娘にはね、小学2年生なんですけど、好評でいつも綺麗に食べてくれるんで、まあ多分美味しくね、食べてくれるとは思うんですけど、まあこの時にあえてね、似せないっていうのもね、いいのかなっていうふうに思ってます。だって別にさ、そのアレルギーって病気じゃないし、食べれない、体が食べれないものを食べないだけっていう話じゃないですか。うちは子供の頃、まあ、生まれてもう半年ぐらいから、食物アレルギーあるなと思って、10ヶ月だっけな、あるなと思って除去の治療をしてるんですけれども、負荷テストとかもしないし、もう確実に食べれるようになるまで食べないっていう治療をしてます。で、それなんでかって言ったら、今の世の中食べれないからといってね、何かが別に栄養素で困ることはないし、それを食べないと他に食べるものがないとかっていう、幸いね、恵まれてて、日本はそういう国でもないので、そこはあえてね、みんなが食べてるから食べなきゃねみたいな治療って本当にどうなのかなって思うんですよね。それによってね、食に対して憧れが出てしまってですね、隠れて、卵を食べてしまうとか、そういったような誤食というかね、間違って食べちゃうみたいな、間違ってなんだけど意識的に食べちゃうみたいなことが起きてるっていう感じもしますので、あまりこう憧れを抱かせないっていうことをね、重視して、子供と向き合っています。で、そうすることによってね、保育園の方にもそういう協力してくださるね、保育園が見つかったんでね、まあ、ちなみに公立の保育園は全部断られました。見れませんということで。だけど、そこの、今行ってたね、保育園はね、なんとバイキングなんですよ。だけど、他のこと隔離したりすることなく管理するっていうね、もうその、なんていうの、もう魔法使いのようなね、保育園なんですが、まあでもそういうところで育ったおかげで、自分で判断して食べます。だから、人に、こう、出されても、絶対食べない。見たことないものは食べないし、食べたいときは食べて平気なのって聞くし、で、これ卵入ってるから食べれないで、あ、そうなんだってすぐやめられると、あ、私の食べ物じゃないと、なんかこういった風に認識できるとね、アレルギーのことを、私は食べれないから、で、そうすることによって、私は食べれないっていう本人もね、食べれないからってはっきり言って気分悪くならないし、周りの子たちも、あ、そういう人もいるの普通なのねっていう風になるわけです。で、そういった感じで個性を大切にする、社会 が必要なのかなというふうに思います。これはね、アレルギーのことだけじゃないですよね。いろんな障害とか、ちょっとした本当目立たない障害とかっていうのもあると思うんですよね。ちなみに私は多分ディスレクシアで、字を読んだり書いたりするのがとてつもなく苦手な代わりに、こうやってペラペラペラペラ喋れますということなんです。だから字が書いたり読んだりが苦手なんで、それなりに成績は悪かったということなんですね。なんかそれを個性をもし認めてね、別に紙に書くことだけがね、採点する基準になるわけではないので、口で喋ったりとか何かで表現したりとかすることによって、いろいろな、勉強もできるわけなんでね、学校にとらわれたり、その社会の不特定多数じゃない、多数派に何も紛れる、多数派の方法に何もね紛れることはないんだよっていうような感じで子供と、いつも向き合っていますけれども、そういった方がね結果的にね親も楽なんですよ。だって子供は個性を認められて、気分がいいし、親も子供とのコミュニケーションがうまく取れるようになって、雰囲気が良くなるしね、その家庭のね、そうなってくるとやっぱりそれはいいなっていう風になるんで、あんまり、人と比べたり数値やデータと比べずに、目の前のまずは子供をしっかり見ようという風に常にね心がけてるんですが、なかなかやっぱり難しいですよね。やっぱり普通の、ね、テストに点が悪かったら気になっちゃうし、別にいいんだけど、いいと思ってるんだけど気になっちゃうしね、何か他の子ができるときできないとか気になっちゃうしね、なかなか親はねそういった教育を受けてきていないので、子供にするっていうのは非常に難しいんですけれども、まあ、これからの時代 AI とかね、そういうものを駆使して暮らしていかなきゃいけない時代が来るときには、発想力とか、周りのことを認め合う力とか、そういう力がね必要になってきて、蓄積された、知識なんてね大していらない時代が来るんですよ。これ知りたいって言えばペッて出てくる。今だって Google でね検索すればピュッて出てくるじゃないですか。昔はそんなことなかったですね。辞書調べたり、例えば旅行行くんだって電話あっちこっちしまくったり、雑誌買ったりとかして時間をかけて勉強しなきゃいけなかったもの、今ね Google で、例えば卵アレルギー、レシピって調べればいっぱい出てくるしね。そういった感じで、今でさえ実は昔とは違う環境になっているってことをね忘れずに、これからまた20年とか、今小学校1年生の子、2年生の子とか、小学生の子が、大人になる15年後とか、そういう時にどういう社会になってるかなっていうのをねしっかり想像して、本当に今のこの30年も40年も50年も変わらない学校教育でいいのか、そこはね、まあ、一つのオプションとして通うことは問題ないんですけど、もし嫌だったら本当にそこに通ってることが子供にとっていいのかとかですね、そういったことをですねしっかり考えて、子育てをするっていうことが本質的なんじゃないかなというふうに、常に思っています。はい、ということで今日はちょっとね長く話しましたが、楽しく話すことができました。お聞きいただきありがとうございます。それではまた、今週は、今日は金曜日だから土日は、イレギュラーな放送になりますけれど、また月曜日、通常通り朝放送しますのでよろしくお願いします。ではまた、バモ君子育てパパのトークトークエッセイでした。バイバイ。